ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。今週も始まりました、ヒューマン学園放送部。3回目は音ゲー大好き夏希です。
好きなゲームのジャンルは RPG とアクションゲーム、菅原と
好きなゲームはホラーゲーム、メグーの3人でお送りします。
さて、今回のテーマはプロに聞く。ヒューマンアカデミーの数あるカレッジの中から、菅原グループはゲームカレッジに取材に行ってきました。それでは
ヒューマン学園放送部始まるよ。
ひたむきな想い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、Oh yes!
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、 Go go 那覇行こう。ヒュー
マン、改めましてこんばんは、菅原です。
メグーです。
にゃつきです。
ヒューマンアカデミー那覇校には、私たちの通っているパフォーミングアーツカレッジの他にも、漫画、アニメーションカレッジなど、様々なカレッジがあります。
今回、プロに聞くというテーマのもと、ヒューマンアカデミー那覇校にて講師をなさっている、ゲームカレッジの仲間義和先生にインタビューをしてきました。
仲間先生にインタビューをしたのは、我らがリーダー菅原。早速、その様子をどうぞ。
というわけで、今回はゲームカレッジの仲間義和先生にインタビューしようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速質問に入りたいと思います。このゲーム業界に進んだきっかけというのがあれば。
そうですね、ゲーム業界といいますか、私がもともと勤めてたところが CGCG スタジオっていう映像制作会社で、ゲーム会社っていうわけじゃないんですけども、この業界に入ったきっかけっていうのが、もともとクリエイティブなことがしたいなっていう気持ちがあって、ただこのゲームに関わりたいとか、なんか映像を作りたいとかっていう気持ちはそこまで強くなかったんですね。まあもともとゲームもすごいやるかっていうとそうでもないですし、映画すごい見てきたかっていうとそうでもないんですけども、まあもともとそういうクリエイティブなことはしたいなっていう気持ちがあって、で高校を卒業するときにこう進路を考えるじゃないですか。もう何も考えてなかったんですよ。でその時にたまたまうちの近くにこの 3D を勉強できる学校ができたもの でそこにもう親にお願いしてそこに入りたいということで入学したのがきっかけで、もうその 3D の道に入っていきました。
あの今までもいろいろなお仕事を手掛けてらっしゃると思うんですが、その今までにどのようなお仕事を手掛けたんでしょうか。代表作とかあれば何か。
代表作ですか。そうですね、その CGCG スタジオにいた時は主にテレビシリーズのアニメーションとか、あとはゲームのオープニングムービーとか、こう挿入されるムービーの制作してたんですけども、テレビシリーズでいうとあのゾイドとかスーパーロボット対戦とかのこのロボットのアニメーションつけてたりとか、あとそうですね、ゲームで言ったらスクエアさんのお仕事を結構させていただいたんですけども、チョコボの不思議なダンジョンとかスターオーシャン4とか、あとはファイナルファンタジーの方も少しやらせていただきましたね。
いやー、なんか僕もプレイしたゲームがたくさんあったので正直びっくりしました。それでは、次の質問です。今と昔のゲーム業界で大きく変わったことは。
今と昔、はい、昔っていうのは私らがちっちゃい頃ってことですかね。
そうですね。
そっか、結構もう大きく変わったと思いますけどね。やっぱりこのゲーム自体のこのメディアの容量とかハードのこう性能とかがどんどん上がってきて、もう綺麗なムービーとか綺麗な映像とか、あとは音楽とかも表現できるようになったし、そうですね、 あとは物理演算とかもできるようになってきたので、もうすごい容量も増えて綺麗になってっていうところで、やっぱそれに関わる人もすごい多くなって、それに関わるお金もすごい大きくなってるので、そうですね、今その点が大きく変わったかなと思いますけどね。
やはり昔と違って規模が大きくなってきたというか。
そうですね、昔はもう 2,3 人とかでゲームは作れてたんですけども、このファミコン時代ですね、今はもう何千何万っていう人が関わって、何億円っていう金が超えてますからね。
まあ、今ではもうゲームもね、ただの娯楽の域を出てしまったような、個人的にはそんな感じがしますけどね。それではまあ次の質問をお願いします。プロとして何が大切だと思うか、仲間先生の意見を聞かせてください。
そうですね、プロとして難しい質問ですね。やっぱこのエンターテインメント業界にいる時はなんか人を楽しませる気持ちとかっていうのがすごい大切かなと思うんですけど、そういうのはやっぱ学生とかでも持ってると思うんですね。でそこでやっぱりこう私が仕事を勤めてて、この人すごいなと思ったのは、自分の仕事もできるけど人の仕事も見てあげるっていうか、周りに目を気配りできるといいますか、人に気遣いができる人はすごいなと思って、やっぱこの人についていこうって思わせる人は、まあ、自分の仕事人を楽しませることもできるけど、まあ、こう周りのスタッフのことも気にかけてくれて仕事ができる人、そういう人はすごいプロだなと思いましたね。
では中間先生が、クリエイターとしてみんなに一度は見てほしい作品、触れてほしい作品というのがあったら、その教えてください。
クリエイターとして見てほしい作品、そうですね、ゲームじゃないんですけども、マインドゲームっていうアニメがあって、知ってますか？
スタジオ
4°C が作ってるアニメなんですけども、その映像がですね結構すごくて、この実写と 2D と 3D を掛け合わせたアニメで、まあ、表現は一つにこだわらなくてもいいんだなっていうのをなんか知ってほしいなと思いますけどね、それを見て。はい、
中間先生が、今教えている学生たちに今後どう育ってほしいかというのをコメント。
そうですね、やっぱり人を感動させるところにみんなつきたいと思うので、まあそういった人を感動させるための作品が作れるようなすごい感性を持った人に育ってほしいですね。はい、
はい、ありがとうございました。ゲームカルチの中間義和先生でした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみに中間先生はゲームカレッジでは主に 3D グラフィックを教えていらっしゃいます。いやー、自分のことだけではなく周りにも目を向けることができる、かっこいいね。
中間先生の趣味はサーフィンとキックボクシング、意外にスポーティーですね。
噂によるとレトロゲーム好きだとか。いつかテトリス対決してみたいな。
さてお次はそんなプロを目指すプロの卵、ゲームカレッジ企画専攻の学生である加藤くんにメイグーがインタビューしてきました。
それではその様子をどうぞ。
はい、ということで今日はゲームカレッジ企画専攻の加藤大輝さんにインタビューをしてみようと思います。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
なぜクリエイターを目指しているのか教えてほしいです。
はい、中学高校まではもう本当にただゲーム作りたいって漠然と思ってたんですけど、ちょっと自分が作った方が面白いのができるんじゃないかなみたいな、はい、うぬぼれで
そんな、
はい、ちょっとこういうゲームの関係する学校に来たんですけど、ちょっと思いのほかゲーム作るのは難しいってことで、はい、考えてたのとはちょっと全然レベルが違いました。はい、
では将来どのようなゲームを作りたいのかお願いします。
はい、なんか自分の作りたい ゲームっていうのもあるんですけど、やっぱり一番はこのゲームで遊ぶ人、ユーザーのこともっていうか、ユーザーのことを考えて、やっぱり自分が作ってて面白いゲームよりかは、こう作って遊んでくれる人が楽しんでもらえるゲーム、はい、ユーザビリティにちょっと優しいゲームを作るように努力はしています。はい、自分が作りたいゲームを作れるけど、それがユーザーにも求められてるっていうような、ちょっと折り合いのつけ方がうまいようなクリエイターになりたいですね。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
加藤大輝くんでした。企画選考の方々はグループ制作の際、他のカレッジとの架け橋になったりするそうです。他にもヒューマンの講師の方々は、皆さんプロ意識を持っていて見習っていきたいと言っていました。
私たちも先生方を見習っていかないとね。個人的に自分の知っているゲームを仲間先生が携わってると聞いてすごくびっくりしました。今度そのゲームをプレイするときは今までとは違う視点で楽しめそうですね。
私は今までは漠然としたイメージしかなかったけど、現場で仕事をなさっている方の話を聞いて、たくさんの部署が一つになってゲームが作られていると実感しました。それに制作に関わる人数も今では何百単位だし、お金もすごく動いている。身近な存在だと思ってたけど、何も知らなかったなと感じました。
今回仲間先生にインタビューしてみて、仲間先生がゲームを作るときはユーザーを一番に考えているとおっしゃっていたのが印象に残っています。よく聞く言葉ではありますが、直接プロのクリエイターの方から聞くとやはり嬉しいものです。
今までゲームは楽しくプレイしているだけだったけど、たくさんの苦労や進化が隠れていたんですね。
ゲームカレッジって今までそんなに面識なかったけれど、面白い方々ばかりでした。ジャンルは違えど、プロを目指す身として学べることがたくさんありました。私も仲間先生のように気遣いができるようになりたいです。
これから僕らも声優一筋精進します。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校では、年に1回ヒューマンフェスタというチャリティーイベントを行っています。
ヒューマンフェスタでは、目の不自由な方の役に立とうと、音の出る信号機設置のための募金や盲導犬育成のための募金も呼びかけて、去年もたくさんの協力をいただきました。
僕たちの通うパフォーミングアーツカレッジでは、今年も声優さんたちと一緒にチャリティーライブをやっちゃいます。
ヒューマンフェスタ2010は11月14日日曜日、会場は那覇市にあります桜坂劇場。チャリティーライブにはポケットモンスターオープニング目指せポケモンマスターでおなじみの松本梨香さん。
梨香さんは毎年来てくださるんだよね。
機動戦士ガンダム第 08MS 招待オープニング嵐の中で輝いての米倉千尋さん。機動武闘伝 G ガンダム主人公ドモンカッシュ役でおなじみの関智一さん。
おー、なんという豪華メンバー。わー、楽しみです。
学生とのジョイントライブもあって、今パフォーミングアーツカレッジの1年生が一生懸命練習していますよ。
入場は無料ですが、ワンドリンク制となっています。
詳しい情報はヒューマンアカデミー那覇校のホームページにアップされますので、チェックしてくださいね。ヒューマンアカデミー那覇校で検索してみてください。
11月14日桜坂劇場で開催のヒューマンフェスタ2010に、ぜひ来てください。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
ヒューマン学園放送部、今回お送りしてきましたプロに聞く、いかがだったでしょうか。
これで私たちもプロに一歩近づいたね。
そろそろお別れの時間です。
それではまたお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。